今日の質問は、うん、救われただけでなく、うん、じゃあイエス様といつもつながってるにはどうしたらいいんだ、そういう質問でしたっけ、
うん、そうですね、うん、十字架が罪の代価で買い取られて、うん、あの贖われてるからっていうことで、うんうんうん、それ以上何を、うん、あの恵み以上に何求めなくても受けてるもので満足したらいいじゃないかっていうような、うん、満足できるじゃないかっていうのを感謝すべきじゃないっていうような、うんうんうん、その感覚だけじゃなくて、うん、それで、うんそれで、それで終わりじゃないんじゃないかなっていうか、
う
ん、
そうですよね、うん、ある面ではただの教義、ただの宗教になっちゃうんですよね。イエス様があなたのために死んだからもう何も大事を心配しなくていいんですよって、主が意図しておられるそのじゃあ内容っていうのは、神はあなたを愛して、うん、私はあなたを愛してあなたのために命を捧げたという、これを頭で受け取る、頭の中でではなくて心で受け止める必要があるんですよね、うん、神は愛して一人子を送ったと言ってるんですよね、うん、この地上に触れることのできるからだ、それ地上で苦しみ命を落としたっていうのは、実際に言葉ではなくて言葉が肉体を取ってくれたんですよね、うん、でも神がその肉体を取って私たちのために命を捨てるほどあなたを愛しているということなんですよね、うん、それは愛の、ま、愛してるから、
うん、
その愛というのを本当に信じるなら、愛は愛を生むじゃないですか、うん、愛に対して愛を、愛が応えられるんじゃないですか、うんうん、そしてそれは私たちと交わりたかったわけだ、
うん、
そしてそれが本当の意味で知ること、永遠の命とは、父とその地の父の使わされたイエス・キリストと知ることでありますっていうのは、うん、そういうことね、そういう形で知ること、
うん、
人格と人格の交わりとして知ること、
うん、
この方が自分のために命差し出してくださっているんだ、くださったんだという形で知ることなんですよね、うん、頭でじゃなくて、
うん、
心で受け止める知り方なんですよ、うん、それが永遠の命だと、
うん、
神との交わりの中に入ることね、
うん、
だから御子を持つ者は命を持つっていうのは、うん、そういう交わりの中に生きるということですよね、
うん
うん、
だから心で知るってことですか、
そうですよね、うん、そう心で知るということですよね、
それは分かりやすいかも、
うん、
なんか
それってなかなか忘れられない、もし心で受け止めていると、
うん、
主は私をそこまで愛してくださってるんだと、
うん、
僕はこのイエス様に、うん、あのイエス様の心を傷つけたくないというね、あのこの信頼に応えたい、
うん、
誰でも自分を深く愛してくれていると思うなら、その人を失望させたくないですよね、
うん、
そしてその愛に応えたいと思うんですよ、うん、イエス様との関係ってそういうものだと思うんですよ、
うん、
僕の罪のためにこの愛をかけて死んでくださったんだから、
うん、
僕はもうその過去を私も葬る、イエス様が死んでくれた時僕の罪のために死んでくれたんだから、僕はその罪にあってもう生きたくない、うんうんうん、私の過去はもうそこで葬る、
うん、
なぜならイエス様はそういうふうにそのために死んでくれたんだ、でそのイエス様が生き返ってくれたら、私はそのためにこの方のために生きるんだ、
うん
うん、そういうことですよね、
うん、
そこに入ることなんですよ、それがバプテスマなんですよ、バプティゾーエイスというのは ね、
う
ん、
ね
キリスト子と聖霊の名にまで浸透をしなさいって言ってるのは、浸透させなさいっていうのはそういうことなんですよ、
うん、
つまりもう イエスの存在に自分自身を浸らせる、愛のゆえに。これは古いものがもう死んで、イエス様と一つになって死んで、生きているイエス様と一つになることが私の生きること、で、それを体験し始めると、この世界を治めている神が言っているメッセージなんですよ、それが本当のメッセージであれば、私が神と一つになりたいです、私の生きていることは、もはや私ではなくキリストが私のうちに生きているというね、イエスの中へ、バプテスマされたっていうのは、生きているのはもう私じゃない、キリストが私のうちに生きているんです、キリストと一つなんです、ね、そうなった時にその生き方っていうのは、もう自分の口を汚いことのために使いたくない、自分の思いを清めるためにその血流してくださったんだから、自分の思いと心をそういうのにも使いたくない、私はこの心と思いと体とそれをキリストに捧げるんです、もう捧げたんです、だから他のものにこれを汚されたくない、汚したくない、そうやって生きる。それは別に宣教師でなく、宣教師というタイトルを持ってなくても、そのキリストの使命っていうかね、キリストがこの地上に来て私の魂を血で洗ってくれたっていうね、そういうイエス様の心と交わりを持った時に、使わされるどこであっても構わないですよね。そうすると相手が罵っても罵り返したくない、イエス様は僕が別のように生きるように、神にあって彼にあって生きるように命をくださったので、そのような生き方はしたくない、使わされているところどこでも何をやるにしても、僕は古い自分は死んだんだ、古いものは過ぎ去った、身は全てが新しくなったんだ、その新しい命を持って今日一日過ごします、その生き方がその証だと思うんですよね、本当の意味でそのイエス様の言っている主にあって新しくされているというね、救われているということの意味が、ただ教義だけ頭の中でだけ聖書の知識が積み込まれたかもしれないけれど、主が意図された意味で分かっていないかもしれないなと思うんですよね。同じメッセージなんですけどね、イエス様はあなたのために命を捨ててくれたということを頭では理解してきたかもしれないけど、心で全身で受け止めてないかもしれない、
なんかそれは人格としてのイエス様、人格を持っていらっしゃるイエス様とこう交わるっていうのは、なんかそれは違ったものになってきますよね、そのただ教義として知っている、ヨハネ3章16節っていうものではなく、これは、ただ教義として知ってるんだって、もし自分の目の前のにいる人が私のためにそんなことしてくれたら、私はそんな、そしてそれによって私が生きれてたとしたら、もしそう考えたら、その人に対して、なんていうのも顔が上がらないくらいこう本当に感謝の気持ち、であともちろんこう、すごい犠牲払っていただいたっていうことも、もちろんそうだし、そこまでその自分のためにその犠牲になってくれた、そんなことって あるのみたいな、本当にそのやっぱりちか感謝なんて感謝とも言えないくらい、
う
ん、
そうだよね、
too much っていうか、あまりにもオーバーウェルミングで、そんな例えば私が事故で何か死にそうになってるところ、その人が自分私の命を救ってくれて、その人が代わりに亡くなったなんて、うん、もしそんなことがもし本当に自分の人生で起こったら、もうその人の家族に合わせる顔もないだろうし、
でもそれをイエス様がしてくださったの、ね、
だからそれをそういうふうに思うなら、うん、もうなんて言うんだろう、すごいことをしていただいた、
そう、そういうことなんですよ
っていうことだよね、うん、
で、もしね、私たちがいかに神の清さに対して自分が非常に罪深い存在であるかということが分かると、
うん
ね、本当に清さの前でこのいても立ってもいられないこの汚れ、そ
う
そう、でもその汚れをこの清さの持った方が愛のためにその汚れを背負ってくれた、それで私は生きて、生きていいんだよ、いや生きなさい、あなたのために私は死んだんだから、ね、そうなった時に私たちの取るべき態度っていうかね、それは全てを委ねること、そしてあなた自身もう私は自分のものっていうものを持っていたくない、全部を捧げますね、あなたの体を神に対する生きた聖なる供え物として捧げなさいって、はいね、私は自分のものだってはクレームできない、それだけの愛をいただいているんですよ、だからたとえむしゃくしゃするようなことがあったとしても、辛いこと、あるいは憂鬱に感じることがいくつかあっても、本当に主が自分に注いでくださった愛に応えて私は生きる、何があっても、そういうことを本当はその自分たちが受けているこの恵みのことを考えるなら、ね、当然というか、でも肉の思いで自分のことを考えて、自分の欠けてるところばっかり考えて、不平不満を並べ立てているその肉の思いに導かれると、そういうのが神の愛が見えてこない、神の恵みが見えてこない、全然見方別になっちゃうんですよ。そうするともっともっとね、give me give me、ね、自分を慰めてほしい、自分の気持ちを分かってほしい、そういうことばっかり主張する古い肉の自分になっちゃうんですよね。でもそれに対して私たちは死んだんだ、だからあなたはね、もうキリストと共に葬られたことを認めるべきなんです。キリストにあって死んだことを認めるべき、そしてこの霊によって肉の体を殺すべきだって言ってるんですよ。頭をもたげてくるから、蛇みたいに、蛇のようにこの自我っていうのは頭をもたげてくるんですよ、ね、でもそれを殺しなさいって言ってるんです。霊によって体の働きを殺すならあなたは生きるって言ってるのはそういうところですよね。だからキリストと共に葬られたんです、ね、それをそれは
生きるのって自分では生きれないじゃないですか、もうただ精霊しかない。
そうですね、それを
精霊しか自分をこう肉の思いからこう離して霊の思いに切り替えるのが本当に、助けがないとできないですね、
精霊は助けてくれるし、私たちも捨てるという、自分を捨てる、自分を捨て日々自分の十字架を従ってくるというね、 私たちの方もどんどん捨てていくというね、
うん、
ことが必要だと思うんですよね。
そうですよね、
うん、ただ聖霊様やってくださいではなくて、私たちもその古い自分を捨てる、
うん、
葬るということをそこに立つ必要があると思うんですよね、
うん、
聖霊はその時それを祝福してくれて導いてくれると思います、
うん
うん、だから本当に恵みによって救われるっていうんだけども、
うん、
それ本当に分かっているのかなって、多分分かってないから、もうなんか自分は天国行きでしょ、何やったって構わないんだよねっていうようなことが出てくるんですよね、言葉が。
うん、
恵みによって救われるということはどういうことなんだろうって、ね、イエス様は何をあなたのためにしてくれたの、
うん、救われたのは恵みですよね、
うん
うんうん、でもそれは神様が痛みを伴ってあなたを救ってくださったということですよね、
うん、
そうですよね、うん、ローマ人への手紙の6章の11から13節を読んでみましょうか、
はい、
このようにあなた方自身も罪に対して死んだものであり、キリストイエスにあって神に生きているものであることを認むべきである。だからあなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねて、その情欲に従わせることをせず、またあなた方の死体を不義の武器として罪に捧げてはならない。むしろ死人の中から生かされたものとして自分自身を神に捧げ、自分の死体を義の武器として神に捧げるがよい、
うん、
はい、そうですね、
うんうん、これは全部信仰によりますよね、うん、
あとローマの12章の、うん、1節と2節、
そうですよね、兄弟たちよ、そういうわけで神の憐れみによってあなた方に勧める。あなた方の体を神に喜ばれる生きた聖なる供え物として捧げなさい、
うん、
それがあなた方のなすべき霊的な礼拝である。あなた方はこの世と妥協してはならない。むしろ心を新たにすることによって作り変えられ、何が神の御旨であるか、何が善であって神に喜ばれ、かつ全くことであるかをわきまえ知るべきである、
うん
うん、
だから私たちはこの世のやり方に習うべきではなくて、
うん、
神が自分たちにね、
うん、
のためにしてくださった、ね、私たちのために死んで、私たちももう死んだんだ、ね、で私たちの体を神に喜ばれる生きた聖なるものとして捧げるべき、で義の武器として捧げるべき、
ね、
で私たちは世からこう離れても、世と世のやり方ではないぞと思っても、心の中に世が救っているところがまだまだあるんですよね。だから霊的な清め、
うん、
そして物の考え方っていうのがね、
うん、
何が本当に神の御心なのか、
うん
うん、自分が引きずっているそういうこの肉的なものの考え方っていうのを捨てていかないと、
うん、
そこに居座っているから、
うん、
新しくものが、
うん、
霊のものが入ってこないですよね、
うん、
霊のものと肉のものって対峙し合うから、
うん、
霊が自由に私たちを生かすことができない、
うん
うん、まず十字架につけないと新しい命がそこにないっていうかね、
うん、
まだ死んでないものっていうのがあると、イエスが自由に生きることができない、
うん、
完全に放棄して完全に自分の全ての体重を神にかけるっていうことが難しい、
難しいですよ ね、
うん、
難しい、
うん、でも神は愛だよって言ってるだけ。プールでね、小さい子が孫たちと一緒にね、ずっとそこに飛び込もうと思ってそこにいるんだけど、それでお父さんもみんな待ってるんだけど、何度もこうやるんだけど、まあ、やっぱりやめちゃう。でもね、絶対に溺れないパパがそこに待ってるんだからね。それでも同じですよね。完全にもうこれに完全に従ったらどういうことになるのってね、
うん、
うん、全然やっていけるはずがないって思っちゃうんだけど、
でもやっていけるんだよね、
うん、神は大丈夫だよって言ってるんだよ、
うん、そうそう、
捧げなさいって委ねなさいとか、
うん、
あなたはもうキリストねって、死んで生きてるのはもうキリストなんだよって、うん、もうどこ見たって本当はそうなんだけれど、
うん、
入ってこないですね、
うん、
そこの段階に行けないで、
う
うん、頭の知識だけがどんどん何年も長いと知識だけは増えていくんだけど、飛び込むっていうことをまだ全然しないまま、
水泳のやり方を知識で学んで学んで学んで学んで、でも実際には飛び込めないっていう、うんうん、
そこでお父さんが大丈夫とか結局ね、その時はしなかったんだけど、ね、
神様って全知全能じゃないですか、
うん、
僕たちの人間の考える範囲のことって、
うん、
極めて神様から
見た、うん、
小さいことなんだけど、僕たちにとって大きなことでも、
うん、
だけどそのぐらいの自分たちで思いつくようなレベルのことって、
うん、
全部本当は神様に委ねて、うん、神様の目からしたらもう全部許容じゃないですか。
そうです、ね、
全部任せなさいっていう、
うん、
感じだと思うんだけどね、
うん
うん、本当私たちは神を完全に理解できないですよ、
うん
うん、神は何に比べることができるというのかってね、
うん、
比べようがない。だから、
うん、
私たちの肉の思いで、うん、私たちの知力、
うん、
理解力では、うん、下することはできない、
うん
うん、もうそれ委ねるっていうね、はい信じますってそれしかできないんですよ、
うん、
そこだけが接点なん
です。そうですね、
うん、だからあなた愛してるから、あなたの愛信じます、分かったらじゃあやるよって、
うん、
いつまでも飛び込めない、
うん、
いつまでも古い自分がそこにいるんですよ、うん、
飛び込む時ってちょっとワクワクドキドキっていうかね、そういう面もあるじゃないですか、
うん、
もうそれを一旦やったら、うん、そしてそれに戻りたいと思う、もう決してタッチもしないでしょうね、なんかもうそういうのってもし体験して、
うん
うん、
すごい
な。それは私たちがイエス様に目を止める、
うん、
そしてイエスの愛を、
うん、
私たちも愛の目を持ってじっと見つめる、
うん、
これをねちょっとする必要があると思うんですよ、うん、静まって私こそ神であることを知りなさいってね、
うんうん、
何のためにあなた悪しくしているの、
うん
ね、貧しは私たちを立ち止まらせて静まって、
うん、
私が神なんだよって言って、ね、私こそ神であることを知りなさいって言ってんだよね、
うん
うん、それは人間のそういうね、本当に神に目を向けないで自分で虚しく走り回る、
うん、
人間の性質っていうのを神知っておられるから、
うん、
静まって立ち止まって、
うんうん、
私こそ神であることを知れ、あなたが神じゃないんだよ、また他のどんなものも神ではない私、そう言ってんだよね。でその神を知っていないんですよね、なかなか、
うん
うん、知ってることになってるんだけれど、
うん、
知識だけは増えてるんだけど、
うん、
立ち止まれない神の前で、
うん、
でその愛を持って自分を愛してくださってるんだということを真の意味でこの神にこれほどのことをしてくれたって言ってるんだよね。それなんだけども、それをまた知識だけでそこに自分の全体重かけていいのかなってね、それができないでいるんですよ。そうするとその福音のそのそれだけあなたを愛しているんだよっていうそのメッセージが生きてない、
ね、
うん、
大丈夫、神はね支えるってね、そういうキャッチしてくれる、溺れないようにしてから飛び込んでいいんだよって言ってないんですね。主は私たちが求めるものをやらせてくれるよね、
うん、
結局ね、
うん、
それっていうのはね、例えば神を愛するって言うんだけれど、
うん、
でも心半分の時もあるじゃない、私たちは、うん、どうしてもやっぱり結局自分のやりたい方に心向いている、その時行っていいですかってやっぱりまた行っちゃう、
うん、
例えば旧約聖書でも僕最近読んでるやつで、例えばバラムのロバの話あるでしょ、
うん、
ロバが話すやつね、あれなぜロバが話したかというと、ロバはバラムを殺そうとする主の使いの剣を見てたんだよね、
うん、
なぜ主がバラムを殺そうとしてたかというと、うん、まあ、ロバによってかろうじて救われたんだけどね、 彼は神が本当は彼に行っちゃいけないって言ってるのに、バラムは何度も尋ねるんですよ、行っていいですかって。行っちゃいけないってはっきり分かってるんだけども、でも行っていいですか、行っていいですかっていうね。じゃあその時何て言ったかというと、主は行きなさいって言ったんですよ。殺されるとこだった。ロバのおかげでかろうじて生き延びた。人の思いってなかなかね。なぜバラムが呼ばれたかというと、
うん、
イスラエルを呪うために、
うん、
来てくれっていうね、行っちゃいけないって言われてたんです、うん、神はね示した。でもお金積まれるでしょ、行っていいですかって。使いの者にも行かないって言ってたんだけど、
うん、
イスラエルの民が荒野に行くでしょ、うん、その時に彼らはこの毎日天から降ってくるこのマナっていうやつがもう飽きた、肉食べたい、不平不満、モーセが神に言って、どうしたらいいですかってね、この人たちは本当にもう不平不満で、私はこの人たちの話も聞いてられないって言った時、じゃあ明日からね肉振らせるからって。で帰らん、
食べきれないほど、
で彼らがまだ歯の間に肉があった間、彼らは主に殺された。彼らの願いは肉で、神はそれにいいよ、じゃああげる。何待ってたかっていうと、その後死ですよね、
うん、
そういうケースはたくさんありますよ、
うん、
神が折れるわけ。でもそれで終わりじゃないんですよ。どうしてもどうしてもどうしてもいいことのように思えることに、まあこれ本当に
神のベストではないっていう、
うん、そう、我を通してるだけです、
うん、
それがね、例えば癒しのことについても同じように言えるんですよ。
あとは
癒しをね、病人や悪霊を追い出し病人を癒せて言ったじゃないですかって言って迫るでしょ。でもそれが本当に愛の伴わない大いなる技であるとき、
愛が伴わなかったらダメだよね。
つまり神と一致、愛、神を、神は愛であるというこの愛の御霊に導かれてやるより、頭で導かれて、そして、まあ、本当に大いなる技って言ったらね、虚栄心も働くだろうし、早くそれやりたい、もっと癒しの技どこでやできるかな、そういうふうになってた時に、神の御霊とか愛とか神のタイミングで神の方法でっていうよりも、もう癒しを早くやりたいからね、そういうふうに駆り立てられている、そこに肉的な思いが入っているかもしれない、
うん、
だからね、私はあなたの何よって予言をし悪霊を追い出し大いなる技をしたではありませんかって言ってもね、私はあなたのこと何も分かんないよ、
うん、
神を愛するなら神に知られているって、
うん、
でも神が私をあなたの何よって予言をしあなたの何よって大いなる技をしたって言ってもあなたのこと全然知らないって答えられるかもしれない、うん、
やっぱり神様と一緒にやってないから、ね、あなたのこと知らないよって言われるんだ、やっぱ動機が違かった。
私たちはね、バプテスマ into Christ、キリストと共に、葬られ、キリストと共に蘇って生きてるのはもはや私ではなくキリストが私の血があって生きているという、そういう状態にね、私たちもなってほしい、ね、生きてるのはもはや私ではなくキリストが私のうちに生きてるんだというね、
そういう状態、御霊の共に歩む状態であれば、肉の働く法則も、
そうですよね、御霊に導かれるものは全て神の子だって、だから御霊に導かれるなら肉の欲を満たすことはないってもありますよね。だから自分に死ぬ過去の自分のものの考え方、また自分がしがみついているものを手放す、捨てる、古い自分に死ぬというね、そして 自分の体を義の武器として捧げるんだと、ね、そういうことだと思います。祈りましょうか、
うん、
ね、アメン、主を感謝します。アメン、主を感謝します。あなたの尊い愛、本当にありがとうございます。
ア
メン。主をどうぞ私たちの中に本当に入ってください。私たちは自分に死んであなたに生きたいです。
ア
メン。これはあなたの宮です。あなたの宮です。私の宮ではなくて、私の、そういう私はあなたと共に死にました。今生きているあなたが使われる宮です。これはあなたのための宮です。どうぞお使いください。主を感謝します。あなたと共に、あなたに浸されて、あなたを着て歩むことができますように、御霊に導かれますように、それによって皆に栄光が着されますように。なぜならあなたが私たちを愛してくださったから、私たちもあなたの愛のうちに歩みたいです。あなたへの愛のうちに歩みたいです。主よ、もっともっとあなたを愛したいです。アーメン。イエス・キリストの皆でお祈りします。アーメン。
アーメン。感謝します。